こんばんは。で、今日はマルコの14章の、途中からですね、続き、27節から最後の72節までを予定しています。予定です。前回14章、私と一緒に学びましたけども、最後の晩餐であったり、ユダの裏切りであったり、裏切りというか、裏切るというふうに言われて、罪をはっきりと指摘されて、それからどうするかっていう、ユダに対しても、イエス・キリストの憐れみを示しておられたということも話をしました。で、その続きですかね。あとは聖餐式の意味も一緒に確認しました。で、いよいよ、今日はイエス・キリストが捕らえられて、裁判にかけられるというところまでの話で、一番最後は、ペテロが3回イエス・キリストのことを知らないというところまで入ってますね。で、一言祈ります。天の父さん、今日もこの御言葉を通して、私たちあなたが語っておられる、また明らかにしておられる真理を得ようとしています。どうか私たちを助けてください。ここに書いてあることを理解すると同時に、霊的な私たちにあなたが理解してほしいと願っておられることを、私たちの考えの指針となるような、行動の指針となるような、理解もどうぞお与えください。お願いします。ここで一緒に学ぶ一人一人にも、また、ライブ配信を通して、また後ほど、聞く方々にも、あなたが聖霊による助けをお与えください。また御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの助けがあるように、導きと、知恵をお与えください。あなたの言葉を、あなたの言葉によって分かち合うことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。と、まずは、27節から、31節まではイエス・キリストが弟子たちに対して、予言といいますか、こうなるよということを伝えているところです。27節と28節を読みします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊は散り散りになる。と書いてありますから。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。イエスは弟子たちに対して、あなた方は皆つまずきますというふうに言いました。もし自分がそこにいたら、苦しいですね、きっと。3年半も一緒にいたんですよって。で、苦楽を共にしたじゃないですかって。弟子たちとしては、にわかに信じられない。また人情によってこれを理解しようとすると、私たちにも理解できません。そんなひどいみたいな。その上でイエス・キリストは、私は蘇った後、あなた方より先にガリラへ行きますというふうに言ってます。だから、これは当然イエス・キリストが十字架にかかる前です。数回にわたって同じようなことを言ってます。律法学者たちに、長老たちに、また宰相たちに捕らえられるって。そして、殺されるって。けれども、蘇るんだって。だからイエス・キリストは十字架にかかる前、もっと言えば捕らえられる前から復活を確信してるんですよ。あなた方はみんなつまずくというのは、ゼカリアの13章の7節に書かれています。だからゼカリア書の引用です。またイエス・キリストが復活するということに関しても、イザヤにあって、またダニエルによっても、いろんなそのゼカリアもそうですけど、その預言者によって語られてるんですよ。詩編もそうですよ。だからイエス・キリストの言葉の根拠となるものは、神の言葉なんですよ。神の言葉ということは、神の御心ですよ。 どうやってその神の御心、また神の言葉をイエス・キリストは得たかというと、当然手元にあるのであれば、それは聖書というか御言葉を読んでいたでしょうし、また今みたいにその聖書が一人一冊、もしくは一人複数あるような人っていうのは少なかったはずですから、この場合イエス・キリストは神との親しい交わりの中で、つまり祈りの中で、ご自分に与えられている聖霊によって神の御心を教えてもらってたはずです。そしてそれを信仰によって受け取ってるんですよ。これから十字架を通過するけども、神は私のことをよみがえらせてくださるという、その信仰によって、弟子たちに対してもそうだし、神が約束された言葉は必ず実現する、神の御心は必ず実現するということをイエス・キリストは信じているわけですね。だからイエス・キリストが語る言葉というのは 100% 実現するんですよ。それは神の御心だからです。神の御心を行っているので、当然全て実現するわけです。で、私たちにも言えることですけども、本当に私たちが神の御心だということを知って、私たちが受け取ってそれを行うのであれば、その行いには必ず 100% 実が結ばれるはずです。でもそこにその神の御心をその主体求めたり、祈りっていうのをすっ飛ばしたり、自分の考えとか自分の感情とか自分の頑張りとかでやっちゃうと、それが本当に実を結ぶかということはどこにも保証されないです。でも私たちがこの神の御心とか聖書で約束されていることを根拠として、何か言ったり何かやったりするのであれば、神がそれを必ず助けてくださるはずです。29節。それを聞いてペテロは言いました。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。このペテロの言葉の根拠はどこにあるかというと、自分のイエス・キリストに対するデボーションですよ。つまり献身性であり愛ですよ。これ見栄とかプライドでこれを言ってるとは私は思いません。ペテロは本心から本当にこの後ろの10人がつまずいても私はつまずきませんよっていう、この自分の力というか肉の意志によって、決意によってこれを語ってると思います。でもこの言葉の絶対っていう、決してっていう、その言葉の根拠となっているのは、自分の感情とか自分の感覚、自分の思い、自分の力なんですよ。だからこれが 100% 実現するかどうかはわからないんですよ。一方イエス・キリストは自分の力とか感情とか感覚によってその何か物事を言ってるわけでもやってるわけでもないんですよ。神の御心に従って、神がこれを願っておられるという信仰のもと、信仰の一歩を踏み出しているので、神がそれを助けてくださる。だから実現するんですよ。30節。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日今夜、ニワトリが二度鳴く前に私を知らないと三度言います。イエスはペテロに対してまた予言しました。今夜ニワトリが二度鳴く前に私を知らないって三回言いますよって。普通こういう言葉は出てこないですよ。人間的な感覚だとね。そこまで言うんだったら、お前に期待するよみたいな、そんな感情に、人情的に言えばですよ。なんか、あとは感動するみたいな。自分はもうこれから、玉砕覚悟で、行きますみたいな。赤穂浪士みたいな。西郷さんみたいな。おいどんも一緒に死にますたいって言って。それでそうか一緒に死のうみたいな、そんな感じのそのノリになるのが人間的な感覚なんですよ。そうかそうかって。だけどイエス・キリストは真実を、真理を知っておられるんですよ。本心から偽りなく言ってるペテロが、この人たちがつまずいても私だけはつまずきませんって絶対に言ってる、そのペテロが必ずつまずくってことを知ってるんですよ。これもまた知識の 言葉、知識の賜物ですよ。聖霊によってイエス・キリストが神にずっと祈っているので、自然普通にしていると知り得ない情報を神は教えてくれるんですよ。この場合、神はイエス・キリストに対してペテロが必ずつまずくということを教えたんですよ。31節、ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。ペテロも他の弟子たちもそうですけど、本心なんですよ。彼の本当の願いであり決意だったりするんですよ。でも失敗するんですよ。イエス・キリストはそのことを神との親しい関係の中で教えてもらってたんですよ。そんなこと言うけどお前ら絶対につまずくからなみたいな、腹立てたりしてないんですよ。弟子たちを責め立てることも、もういいよっつって見捨てることもしなかったんですよ。ヨハネの13章の一節には、ご自分がもうその弟子たちと一緒に長くいられないということを悟ったイエス・キリストは、そのご自分の愛を余すところなく弟子たちに示したと書いてありますよ。でも最後の最後までイエス・キリストは弟子たちを愛するということを決めてたんですよ。彼らがつまずこうと、ペテロが自分のことを知らないって賛同言おうと、彼らの決意がどこまでその折れようと、この弟子たちを愛そうということをイエス・キリストは決めてくださって、それを成し遂げてくださったんですよ。ペテロに対してもそうですよ。後でまた話しますけども、あなたは私のことを三度知らないって言うよって、それはペテロのためですよ。だから知識の賜物というのは、知り得た情報によって、神から教えていただいたその超自然的なその情報というのは何のために使うかというと、その知り得た情報によってより相手を愛し、より相手に使えるために教えてもらうんですよ。イエス・キリストのように、え、この人こうなるの？みたいな、そういう噂話のネタにするんじゃなくて、よりその人を愛し、よりその人が神に従っていけるように、神に期待できるように、信仰が強められるように、その信仰がなくならないように祈ったり仕えたりするためのものなんですよ。32節から42節まではゲッセマネでのイエス・キリストの祈りです。まずは32節から34節を読みします。ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。ゲッセマネの園と呼ばれるところですけども、エルサレムの東側ですね、城壁の外にあります。で、このゲッセマネの園と言われるところというのは、オリーブ山のふもとにあります。オリーブ山はイエス・キリストが復活されて、で、約40日間弟子たちに現れて、その後、このオリーブ山から昇天されました。で、それと同じように、あなた方が見ているように、イエス・キリストがもう一度戻ってこられますという、その、御使いの言葉もあります。ゼカリアの言葉もあります。で、オリーブ山にもう一度イエス・キリストが戻ってこられる。その場所です。その麓にあるのがゲッセマネ。で、ゲッセマネっていうのは油を絞るという、クラッシュするっていうんですか、その、オリーブの実を潰して油を絞るという意味があります。だから油を絞るようにイエス・キリストがここで苦しみもだえて祈るという場所としては、最適というか、特徴的じゃなくて、典型的でもなくて、 ありがとうございます。象徴的な場所ですね。イエスは深く恐れ、もだえ始めたとあります。イエス・キリストご自身が悲しみのあまり死ぬほどですというふうに言ってます。そして弟子たちに目を覚ましているように、後でもあるように、その自分と一緒に祈っているように命じるほどですよ。イエス・キリストが取りなしを必要としてるって相当ですね。イエス・キリストが一緒に祈っててほしいという状況があるのであれば、私たちがお互いのことを取りなさないで済むというような状況はないですね。イエス・キリストも祈ってもらう必要が、一緒に祈ってもらう必要があったんですよ。もちろん祈りというのは神とその自分との関係の中で完結するんだけども、一緒に祈るということで励ましを得たり、また自分で あまりにも苦しくて言葉にできないときに、その信仰の友が、主にある兄弟姉妹が一緒に祈ってくれるというのは大きな励ましですよ。だから私たちのこの関係の中で、もっともっとやっぱ取りなしというものをしていきたいです。勝手にあの人はこれが必要だろうって言って勝手取りなし、もういいけどもでも実際にその人が何を願っていて、何を祈ってほしいというふうに思っているのか、何か必要なのか、それをなんか無理やり聞き出すとか、探偵になってその人の一挙手一投足をその見るとか、そんなんだったら気持ち悪いじゃないですか。ではなく、本当にその自然のフェロシップの中で精霊の導きによって互いに祈り合うということができるように、本当に私たちのフェロシップを祝福していただきたいですよ。作られたフェロシップじゃなくて、本当にその精霊が それぞれに働かれて、この分かち合えて祈り合えるようなフェロシップを与えていただきたいです。だって必要だから。35節と36節。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。イエスは祈りました。この時が自分から過ぎ去るようにって。この杯を自分から取り除いてくださるようにって祈りました。つまり、十字架にかからないでいい方法があるんだったら、自分が十字架にかからなくても人を救うことのできるようなその方法があるんだったら、そうしてくださいって。イエス・キリストは十字架にかかることが嫌だったんですよ。もちろん肉体的な苦しみもあるでしょうけども、一度も罪を犯したことのない方がその私たち全ての罪を負うわけだから、その汚さっていうのは言葉にちょっと表すことできないはずですよ。私たちもその体験したことがないような汚さのはずですよ。全く罪を犯したことのない神であられる方が私たち全ての罪を負うというのは。だからこの時が自分から取り去れるんだったら、そうしてくださいと。杯を飲まないでいいんであれば、飲まないでいいようにしてくださいって。でもイエス・キリストはその祈りの中で、私の願いではなくてあなたの御心がなるようにって。祈りというのはあるところで苦しいんですよ。なぜかというと、自分の祈りというのは自分の願い事を神に知ってもらって、神に聞いてもらう、そのために祈り、神を祈り倒すものじゃないくて、祈りの中であるところで自分の願いというのを手放していくものだからです。祈りというのは自分の願い事を押し通すものではなくて、祈りというのは神が私を通して成し遂げようとしておられる神の御心に、私たちの思いが、私たちの考えが、私たちの心が調和していくためのプロセスなんですよ。 だから苦しいんですよ。こんなに祈ってるのに何も起こらないっていう苦しさじゃないんですよ。こんなに祈ってるのに何も起こらないということは、もしかすると神が、私が願っていることを神は願ってないかもしれないっていう気づきから始まって、そうなんですかって、じゃあどうなんでしょうかって、それでその自分に死んでいくとか、その自分のこの肉とか自分のこだわりっていうのをこの手放していくプロセスでもあるので、祈りというのは苦しいんですよ。イエス・キリストはこの苦しみもだえられたとあります。肉体の苦しみを受けて人間すべての罪を負うってことは、イエス・キリストにとってある意味恐怖なんですよ。だけど神の御心に調和していく中で、自分の願いじゃなくて神の願いがなるようにって、それを身に受けるということじゃないですか。そして調和させていくってことだから、そしてそのプロセスの中でそれを受け取る、受け入れる力を神が与えてくださるんですよ。そしたらそれから先、祈り終わった後は勝利が待ってるんですよ。37節から42節。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか？1時間でも目を覚ましていることができなかったのか？誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れて行き、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気が刺していたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは3度前に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるのですか？もう十分です。時が来ました。寝なさい。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい。さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスがこう1時間祈って弟子たちのところに戻ってくると、彼らは寝ていました。そして彼らに対して誘惑に陥らないためには目を覚ましていて祈り続けていなさいと言いました。目を覚ましているというのは、英語だと watch、 見るって言葉が使われています。何を見るかというと、神を見上げるんですよ。自分の目の前の状況じゃなくて、自分自身の力でもなくて、力強い神を見上げるんですよ。信仰の目を上げて、そして祈り続ける。つまり神の御心にその調和することを し続けなさいと。誘惑に陥らないためにはこの2つが必要です。神を 見上げていなければ、また祈っていなければ、誘惑に勝つことはできないです、誰も。ちなみに誘惑に陥らないということは、この弟子たちのように寝ないということじゃないです。悪魔の誘惑イコール寝るじゃないです。そうだったら、ある人はなかなか寝つけない人は、どうか私を誘惑してくださいってなるじゃないですか。眠らないよ、眠るというのが誘惑イコール眠るじゃないです。肉体も霊も起きていられるように万全な状態で祈る必要はあります。仕事とか日常生活で疲れすぎている状態で祈ったら、悪魔が何もしなくても間違いなく寝ます。体が疲れてるんだから。寝不足だったりして、昨日一睡もしてませんって、でその上で仕事しましたって、その上で散歩もしましたって、そしてその後神に向かって祈ろうとしましたって、2分で寝ましたって、当たり前ですよ。これを悪魔の誘惑だとは誰も言えません。だ、本当にその目を覚まして、信仰の目を上げて神を見上げて、そして祈り続ける、神の御心をした、その求め続けるということは、肉体がある程度起きてないとできないです。また目を覚ましていて神を見上げていないと信仰が働かないので寝るんですよ。なんかつまんないんですよ。 本当にそうなるんだろうかって。もしですよ、私たちが霊的にはですよ、イエス・キリストのみんなで祈るときに、その私たち神の恵みの御座の前に大胆に出ていくということをしてるわけじゃないですか。でもしこのことがビジュアルに実際にこの見えたとしたら、イエス・キリストの皆によって祈ろうとするときに、天のお父さんって言ったときに、その私が神の天のその御座に引き上げられていって、そして恵みの御座の前に大胆に立つことができて、イエス・キリストが私と神との間に立っていてくださって、そして取りなしをしてくださっていて、聖霊が私の内側で取りなしてくださっていて、私が何を祈ればいいのか、どう祈ればいいのかということを取りなしておられて、そしてイエス・キリストが仲介しておられて、イエス・キリストの皆によってお願いしますというその状況が見えたのであれば、寝ると思いますか？ある意味どれだけその体が疲れてても多分寝ないです、私。でも祈りというのは、神の恵みの御座の前に大胆に出ていくことのできる特権なんですよ。じゃあなんでそうならないのか、なぜいねってしまうのか、私もよくやるんですけど、その時信仰が働いてないからですよ。信仰の目を上げて、本当にイエス・キリストの皆で祈るときに、そしてお父さんって、この全てを作られた神の前に、恵みの御座の前にしかも裁きじゃなくて、立つことができるというその信仰が働いてないから、私がこれから祈ろうとしている祈りを、その神が良いお父さんとして、私を子供として、その受け入れてくださる良いお父さんとして、その耳を傾けて、なんて言ってるんだいって、私はこれを願うんだよって、お前は何を願うんだっていうような、そのようなその親しい関係の中に入るという、入れられているという、この特権を使っているという、その信仰が働かないと寝るんですよ。心は燃えていても肉体は弱いから、やるぞって言ってても、私の肉っていうのは神の御心を主体求めるのにものすごく弱いんですよ。ペテロは何て言ったんですか？この10人がつまずいても私は決してつまずきませんって。たとえ死なない、一緒に死なないといけなかったとしても、私は死ぬ覚悟があります、あなたのことを知らないなんて絶対に言いませんって、心燃やして言ったペテロが寝てるんですよ。どんだけ心が燃えてても、自分の肉で自分の心を燃やしても、心というのは肉のサイドから燃やすこともできるし、霊のサイドから燃やすこともできます。精霊が心に語りかけて心が燃えて、そして体を動かすというのが健全な体の動かし方です。けれども私たちは肉を使ってその心を刺激して、そして肉を動かそうとすることもできます。でもどれだけ心を肉で燃やしても、霊的な事柄に行動を起こそうとするときに、祈りもそうです、奉仕もそうです。イエス・キリストを述べ伝えることもそうだし、そして愛するってことも許すってことも全部そうです。神が願っておられる神の御心を成し遂げるために体を動かすというのはあまりにも弱いんですよ。何もできないんですよ。強い精霊が心に働きかけて肉体を動かすのでなければ、祈ることも神に従うこともできません。だから聖霊によって祈らなければ、つまりその聖霊が私たちの心に語りかけてくださる、その神の御心を教えてくださる、これは何なんでしょうかって、私を何を祈ればいいんでしょうかって、私にとって何が今必要なんでしょうかって、自分の必要を伝えた上でですよ、私たちの思い煩いを神に知っていただきなさいって、だから思い煩いを申し上げることはいいんですよ。でもこの後どうしたらいいんでしょうかって、私はこれを願いますが、あなたの御心はどこにあるんでしょうかって、でそれでその調和していくんですよ。そうして聖霊によってそのような祈りをしなければ、霊的なことに この肉体を使うことっていうのはできないんですよ。だから私たちが神に応答するという点において、もしくは愛するという点において、霊的な事柄に何かアクションを起こすという 点において、できるかできないか、誘惑に勝利するか勝利しないかっていうのは、アクションを起こす前の時点でもう決まるんですよ。つまり祈ったか祈らなかったかっていうのは、聖霊によって祈ったか、神の御心に調和しようとして祈ったか祈らなかったかですよ。全く祈らなかったらそれはもう何も起こらないです。でも祈ったにしても、自分の願いとか自分の思いとかをただ神にぶつけるだけで、神の御心が何なのかということを求めなかったら、その祈りが実際に実現するかどうかは分からないです。イエスは3度祈ったって。だからあらゆる誘惑に負けず、十字架について勝利したんですよ。神としての力を使えばいいんですよ。あらゆる力を、天から十二軍団を呼び寄せればいいんですよ。したらその時点で終わりですよ。でもその誘惑には負けなかったんですよ。ここで神の御心を知って、神の御心を行う力を与えていただいたからですよ。一方、弟子たちは3度とも祈らずに寝てしまったんですよ。結果、彼らは誘惑に負けて、怖いという、このまま行ったら私も捕まってしまうんじゃないかというその恐れ、誘惑に負けて、イエスを捨ててみんな逃げちゃったんですよ。ペテロはイエス・キリストを知らないって言ったんですよ。43節から少し長いですけど49節までいきます。43節から。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかり引いていくのだ。それで彼らはやってくると、すぐにイエスに近寄って、先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。今ここまでにします。ユダは自分の意思でイエス・キリストを裏切りました。他の福音書、マタイ、私たち学んだ時に見ましたけども、読みましたけども、ここでユダが来た時にイエス・キリストはユダに対して友よと語りかけてます。イエス・キリストは最後の最後までそのユダを切ったりしてないんですよ。その悔い改めることができるその道を示しておられるんですよ。ユダと一緒に来た群衆たちは剣や棒を手にしていたって。彼らは最初、律法学者、長老たちに差し向けられていました。で、ユダがこのイエスに口づけするから、私が口づけしたのがイエスだから、彼を、その人を捕らえなさいと言いました。ということは、この群衆たちはイエスの顔すらも知らないということです。だから自分たちが何をするのか、誰を捕らえようとしているのか、それすらも分かってないんですよ。弟子の一人、これはペテロですね。ヨハネの18章を読んでみると、こうペテロという言葉が、名前が出てくるので、ペテロはこの大祭司のしもべに打ちかかりました。で、同じこのヨハネの18章を読んでみると、この大祭司のしもべはマルコスって名前だってことが分かります。ペテロが、私がたとえ死なないといけなくても、私はあなたのことを知らないと言いませんとか、 あなたについてきますと言ったのは本当に本心なんですよ。自分たちをイエス・キリストを含めて12人しかいないんですよ。でも向こうは群衆ですよ。剣とか棒とか持ってるんですよ。圧倒的じゃないですか、人間的なその武力では。だけどペテロはもう死んでもいいからイエス・キリストを守ろうとしてるんですよ。だから本心ですよ。けれどもイエスはやめなさいって、そう言っただけじゃなくて、ルカを読んでみると、ルカの22章51節、イエス・キリストはこの人の耳を癒してるんですよ。イエスはこのマルコスや他の群衆たちにも愛と憐れみを施してるんですよ。この人たち本当に何してるか分かんないから。そしてここで怒ってしまって、全てを台無しにしたらもうおしまいじゃないですか。イエス・キリストはこの地上に救いをもたらすために来られたんですよ。裁くんじゃなくて。で、この御言葉が実現する必要があるんですよ。まあ、ちなみになぜこの大祭司のしもべの名前がマルコスだっていうのが分かるんでしょうね。もしかすると後でこの人は信じたかもしれないですね、イエス・キリストのことを。実はあの時に耳を切られて、あんたにペテロにでイエスに直してもらった大祭司のしもべの一人ですっていうことが起こってもおかしくないじゃないですか。それぐらいそのイエス・キリストはその憐れみとか恵みとかその救いの道をはっきりと示しておられるんですよ。そして十字架ではっきりと神の愛を、またその許しを、救いを教えてるんですよ。弟子たちはみんなイエスを見捨てて逃げ出していきました。49節の後半から52節まで、しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。イエス・キリストの言葉ですね。するとみんながイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。でこうなったのは聖書が実現するためだって、成就するためだって。弟子たちが逃げていくこともそうですよ。イエス・キリストが一人捕らえられて十字架にかけられることもそうですよ。神の御心、神が約束されたこと、神がその預言者たちを通して語った言葉は確実に実現するんですよ。このある青年の話が挿入されてますけど、他の福音書にはないことから、このある青年というのはこのマルコの福音書を書いたマルコ自身だと考えられています。昔はチュニックみたいな、その一枚というか、まあ継ぎはぎがあってもいいんですけど、その一枚の布からこの頭と手のところだけ穴が開いてて、スポッてかぶるようなその服装だったはずなんですけど、でそれをおそらく引っ張られたので、でこの逃げる時に全部脱げちゃって裸で逃げてったっていう。自分を福音書に登場させるときに、自分の目覚ましい素晴らしい活躍ではなくて恥ずかしい失敗を残しているということは好感が持てますね。それであるにもかかわらずですよ。53節から65節まではイエス・キリストがその裁判を受けるという話があります。53と54、彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちがみんな集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入ってきた。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。群衆はイエスを大祭司の家に連れて行きました。さっきのヨハネの18章を見てみると、まず人々は大祭司アンナスのところに連れて行ったと書かれています。大祭司アンナスというのはそのユダヤ人たちの伝統の中で大祭司というふうに決められた人です。それが大祭司アンナス。 でもよく出てくる大祭司カヤパというのは、そのローマ帝国、ローマによって、指名された大祭司です。で、この最終的に、まあ、人々はアンナスのことを大祭司と認めてるんだけども、その政治的にイエスを十字架にかけて処刑するには、このローマが認めたカヤパのところでその有罪判決をしてもらわないと処刑することができないので、そのカヤパのところに連れていくわけですね。だからカヤパのお墨付きが必要なんですよ。ペテロはイエスの後をつけていったとあります。そして遠くから、イエス・キリストから離れちゃダメですね。役人たちと一緒に座ってたって、イエスを反対する人たちと一緒に座ってるんですよ。しかも日に当たっていたって。ヨハネによると、この時には寒かったってあります。だから日に当たるっていうことは心地いいんですよ。今の沖縄と逆ですね。クーラーの中は超心地いいんだけど、外は暑いからね、まだ。だけどそんな感じですよ。イエスから離れて、イエスに反対する人たちと一緒にいて、しかもそこに心地よさを、求めてたんですよ。いいことは起きないですね。55節から、65節。さて、祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。一回ここで切りますけど、イエスを死刑にするための裁判です。で、どんな裁判が行われたかというと、偽証した者が大勢いたんですよ。お互い偽証、嘘ついてるから、それ一致しないんですよ、証言が。無罪の者を有罪にしようとすると、嘘つかないといけなくなります。嘘は必ず、ほころびます。嘘が出てくれば出てくるほど、一致しません。それがここで起こってるわけですね。60節。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。まあ、イザヤの53章の7節には、その、ほふられて連れて行かれる子羊のように彼は黙っているって一言も喋らないというふうに書かれてありますから、それもまた、予言の、成就でしょうね。けれども、その大祭司がもうしびれを切らして、その証人たちがうまくいかないから、だからイエスに質問してるんですよ。なんか話せって。で、なんか話したら、このイエスの言葉尻を掴んで、このボロを出したかって、だからお前は死刑だみたいな、そんな感じでやりたかったんでしょうね。でもイエスキリストは何も言わないんですよ。ので大祭司は続けました。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、つまり神の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか？あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか？すると彼らは全員イエスには死刑に当たる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに椿をかけ、三顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。大祭司はイエスに質問しました。あなたは神の子キリストですかって。イエスキリストは正直に答えたんですよ。私がそれだって。彼らはキリストを待ち望んでたんだから、そうなんですかって言えば終わってたんだけど、そうはしなかったんですよ。自分たちのあまりにもその先入観が強いから。先入観が強いというのは、神に対しても先入観が強かったりするんですね。こうでなければならないって。神がおられるなら、神が答えてくださるなら、こうでなければならないというような、その先入観とか 固い心っていうのはキリストをも罪人としてしまうぐらい心が固い心なんですよ。私たちの生まれながらにして持ってる心というのはそれぐらい固いんですよ。ご自分がキリストであり神の右の座につく方であることをここで認めています。神の言葉を聞いて、御言葉を学んだり、御言葉を聞いたり、また祈ったりしながら、その聖霊が語ってくださるその言葉に耳を傾けないっていうのは、この固い心なんですよ。私たちに新しい心、肉の心、柔らかい心を与えて、そのくださるわけでしょ？そしてくださったわけでしょ？新しい契約によってイエス・キリストを信じたときに。だからイエス・キリストの御名によって祈るときに神の御心を求められるんですよ。心を固くなにしてしまうと神の御心を聞くことはできないんですよ。こうでなければならないって、私の願いがベストであり、この願いが叶わなければならないという、そのもう先入観というよりも、固い固くなな、神に対しても固くなな、神に対してもその拳を振り上げるような、こうじゃないといけないんです、この人がこうならないと、私がこうならないと、これがこうならないとダメなんですって、その固い心というのはイエス・キリストさえも罪あるものとしてしまうような悪いものですよ。本当、私たち助けていただく必要があります。心を柔らかくしていただいて、本当にその神が語りかけてくださる、その聖書を読んでいるときに、一緒に学んでいるときに、また聖霊が私たちの内側に語りかけてくださる、こうしたらいいんじゃないのかって、これはもうやめた方がいいんじゃないのかっていう言葉に、その思いに、やっぱ思いを向ける、心を向けるということは私たちは本当に必要ですよ。そのことをお互いその励まし合ったり進め合ったりする必要がありますよ。ここでイエス・キリストは、まあ人々の裁判にかけられてるんですけども、イエスがその世に救いをもたらすキリストとして、ここでも罪を犯すことなく、ほふられる子羊となってくださった。この点でイエスはこの争いに、この裁判に勝利してるんですよ。つまり神の御心を行うという、それが私たちの勝利じゃないですか。自分が願っていることが実現するというのが勝利じゃないですよ。神が願っておられることが自分の人生に実現することが勝利ですよ。肉的な思い、こんな人なんて許したくないで、ずっと許さないで、この恨みつらみは墓場まで、そうやってその自分の一生をの中でその人を許さないで死んでいくのであれば、それはよし許してやらなかったやったぜっていうような勝利にはならないんですよ。でもその自分は許したくないなっていうようなその思いがあっても、神が私があなたを許したようにあなたも許してやるべきじゃないのかって、聖霊が私に対し、神の私に対する愛を注いでくださるときに、ああ確かに神は私のことをこんなにも許してくださったんだって、そのことを思い起こして、じゃあ許してみようって、本当にその人を神の力によって、聖霊の助けによって許すことができたのであれば、それは勝利ですよ。イエス・キリストはこの民のリーダーたちの前に、ご自分が神の右の座につかれるって、雲に乗って来られるって、自分がキリストであるということを伝えています。そして将来王として戻って来られるときに、その民を裁くものになるわけじゃないですか。だからその点において、この情報を前に民のリーダーたちも同じように裁判にかけられてるんですよ。つまりイエスをキリストとして信じるか信じないかという裁判ですよ。 彼らはイエスをキリストとして信じなかった。それを決めてしまった。イエスを死刑に定めてしまった時点で敗北が確定したんですよ。悲しむべきことですけど。66節から、最後はペテロについてですね。66節から68節。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめて言った。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言ってるのかわからない、見当もつかないと言って、出口の方へと出て行った。大祭司の女中の一人に質問されたんですよ。あなたはイエスの弟子でしょって、イエスと一緒にいたよねって。そしたら、は？って、何言ってるか分かんないって、見当もつかないとかって言ってごまかしたんですよ。つまりペテロの信仰が試されてるんですよ。ここで信仰の試練があるところに誘惑もあります。ペテロは誘惑に負けたんですよ。祈るべき時に寝ちゃってたからです。心は燃えてましたよ、肉によって。けれども、肉体は弱いんですよ。この新改訳の第2版では、欄外に書かれてあります。すると、鶏が鳴いた。新しいその新改訳の2017年版はこの欄外になっているものが本部に入ってます。で、ニワトリは合計2回鳴いているので、ここで1回、そして最終的に3回知らないと言った時にもう1回ニワトリは鳴いてます。ペテロが1回目にイエス・キリストを知らないとその言った時にニワトリが鳴いてるんですよ。これは神の恵みだと私は思います。ペテロが我に帰ることのできるチャンスなんですよ。そういえば待てよって、ニワトリが鳴く、私が3回知らないという前に、ニワトリが2回鳴く前に私は、イエスを3回知らないって言うってイエスが言ってたなということを思い出して、はーって気がつくチャンスなんですよ。ペテロは祈るべき時に祈ってなかったんですよ。けれども、そのようなペテロに対しても、またそのような私たちに対しても、神の憐れみや神の恵みというのはその続きます。どこかで祈ってなかったにしても、私が我に返って、そういえばこれは神が望んでないやって、そういえばこれは自分のなんか肉の願いを突き進もうとしているだけだったって、そういえばって言って我に返ることができるような機会というのを神は必ず与えてくださるんですよ。ルカの22章の32節には、イエスがペテロのために祈っていたということをペテロに話してもいます。あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈っておいたよって。で、そういうことも全部その伏線というか、ペテロを励ますためにイエス・キリストは言ってるんですよ。だからこの知恵の賜物というのは、ごめんなさい、知識の賜物というのは、普段では普通、通常では知り得ないことを神によって教えていただくというこの賜物というのは、イエスはこの時にペテロのために使ったんですよ。で、ペテロを通して他の弟子たちもへこんでるから、この後他の弟子たちも励ましを受けることができるように使ってるんですよ。69節から、71節。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、またこの人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ。ガリラ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。ペテロは我に帰れませんでした。我に帰る、もしかしたら頭のどっかにあったかもしれないけども、もう誘惑に負けたんですよ、怖くて。続けて2度、イエスを知らないって言ったんですよ。1回目行った後に、 最後は誓って、呪いをかけて誓っていったって。私が言ってる言葉が嘘だったら、私は呪われてもいいというような誓いですよ、きっと。で、72節。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。それでペテロは、鶏が二度鳴く前に、私は、あなたは私を知らないと三度言いますというイエスの言葉を思い出した。それに思い当たったとき、彼は泣き出した。ペテロはそこでようやく我に帰りました。我に帰ったとき何をしたかというと、イエス・キリストの言葉を思い出したんですよ。誘惑に陥らないように立つべきところは御言葉です。でも誘惑に陥ってしまったときに立つべきところも御言葉です。イエス・キリストの言葉に、神の約束に私たちが立ち続けている限り、誘惑に勝つこともできます。でもあまりにも肉が強くて失敗してしまって誘惑に負けて神に従えなかった時も、イエス・キリストが私のことを愛しておられて、私のその罪のために十字架にかかって命を投げ出してくださったって、そうやって更新の洗いを何度でも何度でもその都度その都度受けていいという神の約束を思い起こすんですよ。誘惑をがされる前に立つべきところも御言葉、誘惑されている最中に立つところも御言葉、誘惑されてしまった後、間違ってしまった時も失敗してしまった時に立つところも御言葉です。御言葉は私たちクリスチャンの思考や行動や判断すべての根拠となるべきところです。だから御言葉を知る必要があるんですよ。だから聖書を学ぶ必要があります。御言葉、また神の御心というのは、聖書を学ぶことでも知ることができますけれども、もっとその神が私に、皆さん一人一人に何を願っておられるのか、一人一人に対しての御言葉もあるはずです。それを知るには祈るしかないんですよ。聖霊によって祈るんですよ。私はこれを願ってますって。いろんなところで必要を私たちは覚えます。物質的な必要も経済的な必要も健康的な必要も、いろんな、もちろん霊的な必要も私たちその必要を抱えます、覚えます。その時に自分の願い事を神に願うんだけども、そこから先、あなたの御心がなるように、あなたが何を私に願っておられるのか教えてくださいという、その聖霊の声に聞こうとする祈りも私たちには必要です。祈ったというのであれば、自分のそのこだわりとか、今祈って願っているものをも、あなたがそれが私に、ね、与えようとしておられないのであれば、それも手放しますって。その上であなたが与えようとしておられるものを私が受け取ることができるようにお助けくださいっていうところまで行って、私は祈り、この件において祈りましたですよ。この人のこと許すの嫌ですけども、どうか許せますように、どうか助けてください、お願いします。で、祈れましたじゃないですよ。祈りましたじゃないですよ。確かに祈ったのかもしれないけど、本当の意味で祈りきってないんですよ。ただその問題を出しただけで、その解決にまで至ってないんですよ、その祈りの中で。祈りというのは、私たちの思いを神に知っていただくと同時に、聖霊によって神の願いを私たちが受け取って、その私たちの心と神の願いが調和していくためのプロセスです。だから祈った、祈るのであれば、最後まで祈り切る必要があります。その過程でやっぱり辛いこともあるでしょう。その時にはお互いが必要です。フェロシップが必要です。信仰を働かせる必要もあります。ああ、もしかしたらこういうことかもしれないって言って、聖霊が私たちの心にその印象を付けてくださる、インスピレーションを与えてくださることだってあります。また、もう派手に失敗して、その中で学んでいく、その体験的に学んでいく、学んでいった結果、信仰が働くこともあります。 前回も失敗したけども神は助けてくださったって、だから今回も神は助けてくださるに違いないとか、もしくは物事がうまくいって本当に神が私の祈りを聞いてくださったというその体験を通して、神を褒めたたえるという体験を通して学ぶ、その学ぶというかその強められる信仰というのもあります。前回神が本当によくしてくださったって、今回もそうしてくださるに違いないって、もしかしたら自分の体験じゃないかもしれないです。フェロシップの中で私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫ですよって、私のこんな失敗の中でも神は助けてくださったんです、だから大丈夫ですよって、私たち心をどんなに肉で燃やしたとしても、自分の思いや自分の感情で心を燃やしたとしても、よっしゃやるぞって、何度自分の心を自分の肉で燃やして、よし今年こそは聖書を2週読むぞとかって言って自分でやったこともないような目標を立てて、毎日朝5時に起きて30分その散歩しながら神にデボーションするんだとかって言って、どんなにその心を燃やしたところでうまくいかないんですよ。どんなに肉で心を燃やしても私たちの肉体が弱いので長続きしないんですよ。そしてそこには喜びとか感謝とか平安とかっていうその愛は生まれないんですよ。でも聖霊に心を燃やしていただくと、霊的なことにも私たちの肉体を働かせることができます。イエス・キリストのように、晩年のペテロのように、イエス・キリストに出会った後のパウロのように、思考、考えとか行動とか判断の根拠が御言葉になるとき、もしくは神が本当にこのことを私に願っておられるというその信仰による確信になるときに、私はあらゆることに勝利できますよ。勝利というのは神の御心が実現することですから。私たちの人生のこの勝敗を分けるのは、勝敗っていうのはさっきも言ってる、今も言ったように神の御心が実現するというその勝敗を分けるのは祈りです。そして御言葉です。つまるところ神の御心を知るということです。イエス・キリストは敗北しないですよ。なぜなら完全に神と調和してるから、聖霊によって。私たちも同じように聖霊が与えられてるんですよ。御言葉が与えられてるんですよ。だからその御言葉を学び、聖霊に耳を傾けて、神の私たちに願っておられる事柄を受け取っていくのであれば、何をするにしても何を言うにしても、まあ、その誘惑に陥ることはないですよ。そして神が私たちに願っておられることが私たちを通して実現していくはずですよ。それが個人を通しても、また教会を通しても、もっともっと神の御心が実現しますように、神が勝利を取られるそのトロフィーが、神へのトロフィーですよ、自分がトロフィーもらうんじゃなくて、神がその栄光を受けることが私を通して教会を通してもっともっと見ていくことができますように祈ります。天のお父さん、どうぞあなたが私たち一人一人に、またこの教会に願っておられる事柄が何なのか教えてください。私たちは、もう私は心を燃やした気になって、自分の肉とかをやんなきゃ、やった方がいい、そうしようとかって言って、あなたが願っておられることをその聖霊によって祈って聞くようなこともせずに、これはきっといいことだからやろうみたいな感じで続けてしまって、結局物事がうまくいかなくて、どんなに心を自分の肉で自分の義務感やこうすべきだというその考えから燃やしても何もうまくいかないから、何か敗北してしまって、そしてがっかりしてしまって、もうあなたに応答することや、あなたが願っておられることをもうそもそも求めてもいないのに、もっと求めなくなってしまう、そのような悪循環に陥ってしまうことがあります。弟子たちのように、本当にその腹くくって、もうたとえ死なないといけなかったとしても、イエス・キリストについていくんだって、イエス・キリストと3年半一緒にいて、あらゆる奇跡もあらゆる教えも近くで、一番近くで聞いていた人たちでさえも、どんだけ自分の心を自分の肉で燃やしても その肉体が弱くてキリストに従っていくことはできませんでした。でも聖霊の力を聖霊を受けて、その聖霊の力によって神とあなたとその心を一つにしていったときに、ヨハネ以外全員が殉教を選ぶほどに心を霊によって燃やして、そして肉体がその心についてくるようなことが起こりました。あなたが私たちに願っておられることが何なのか、どうか教えてください。祈りの中で自分の願い事をあなたに、知っていただく時も、あなたの御心を私たちが主体求めていけますように、自分の願いだけに終始するんではなくて、あなたが何を願っておられるのか、そのためにその調和するために自分の願いをあなたの前に、持っていけるような、そのようなその祈り方を聖霊によって導いていただけますように、私たち一人一人をお助けください。そして私たち一人一人を通しても、またこの教会を通しても、あなたが願っておられることが実現していって、あらゆるところで勝利を得て、トロフィーがあなたに返っていきますように、やっぱり神は素晴らしいって、そのようなことが、私の周りに起こりますように、どうぞ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。